H&Aのホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&A ホールディングスヘルパーセッション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように一緒に介護について理解を深めていこうというコーナーなんですけれども、今週もですねヤングケアラー問題について取り上げたいと思います。引き続きまずは介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野正音さん、お願いします。
よろしくお願いします。
そして今週も国民民主党参議院議員の伊藤孝恵さんと一緒にお届けしていきます。伊藤さん、お願いします。
はい、お願いします。
では今日はですね実際にリスナーの皆さんからいただいたメッセージにいろいろお答えしていきたいと思いますね。まずは一曲挟んでからヤングケアラーについてお話ししていきます。 H&A ホールディングスヘルパーステーション、介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野正音さん、国民民主党参議院議員の伊藤孝恵さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、ヤングケアラーについてこの、ヘルパーステーションのコーナーで本当にたくさんのメッセージをいただいておりました。ありがとうございます。ではですね今日はちょっといくつか、答えられる限りいきたいと思います。まずはこちら中村区の幸喜さんからです。ヤングケアラーの認知度増加傾向にあるようです。しかし実際のところはどのような問題が発生しているかは当事者や関係者にしかわからないことが多いです。学校側は問題を把握していても行政や支援までにつなげられないことが多いです。私は障害者や高齢者の支援に携わってきましたが福祉の制度をうまく利用している人は少ないです。まずはより多くの人に認知をしてもらい社会問題として学校教育に取り入れていただければ見る目が少し変わるかもしれませんというメッセージ。どうですか。
まさに私もあのヤングケアラー支援法というのを、はい、あの今年の2月に参議院に提出させていただきましたけども、はい、これ入れました、うん、
まさにですか。これ
多くの人に、はい、あの知ってもらうため、うんうんうん、でこれあの知っていただかないと、まあ、課題が認知されない、うん、ようやくですねヤングケアラーというのをニュースとかであの少し聞くようになったんですけども、うん、それでもまだまだ知らない人が多くて、これは当事者にもそして周りの人にもあの知っていただかなきゃいけない課題。そしてこのコメントすごいですね。まさに社会問題として学校教育に取り入れていただければ、うんうん、本当にそうなんですよね。あの学校って例えば道徳教育も大事かもしれないけど生きていく上で必要な力ってまさに性教育もそうだしメディアリテラシー教育もそうですけども、この高齢化リテラシーの教育っていうのすごい大事。ヤングケアラーというのがどういう人でもしかして自分はそういうケアされる権利がある人なのかもしれないけども、うん、気づかない子どもたちに届く教育、これすごい大事だと思います。
福祉の制度をうまく利用してないとかその辺で言うと、うん、
これね、うん、いや本当にあの今回政府が骨太の方針に書いて、うん、各自治体にねこういった制度を周知してください、ちゃんとヤングケアラー問題に取り組んでくださいって言ったんです、うん、だけども結果7割の自治体が取り組んでないんです、うん、それは何でかっていうとあまりにも多岐にわたるんですよね。介護のことだったり、うん、障害のことだったりっていうのがあまりにもこう部署が多岐にわたってしまって、うん、まあ、あの国もねこの縦割り行政の弊害っていうのありますけども、これこのヤングケアラー問題もあのそうではあの例外ではなくてですね、うん、でもね私ねこれ国会でたびたび訴えてるんですけど、うん、ヤングケアラー問題の放置は、うん、そっくりそのままビジネスケアラーの問題に直結するんです、うんうん、待機児童問題を放置した結果ね、それがそっくりそのまま待機学童問題になっているように。だからこの国はね介護離職ゼロとかって言ってるじゃないですか。でも今このヤングケアラー問題を放置した結果そのまま社会人になって、で、その会社の制度もね想像してくださいよ、こう就職したばっかで自分の位置や自分のこう仕事を覚えたい時期に会社にね介護のまあ制度があるから使えますかって言ったら使いたくても使えなくなったですよね。で会社の社長さんはみんな言うんです、我が社には制度はあるだけど使わないんだって。でもね本当に勘違いしないでいただきたい、この目の前に見えていないからないってことはないんです。使えなかったり自分はその働くことに、
会社でしょ、就業規則とかの問題じゃない、変えやいいんだそんなもん。
まあ、
その時臨機応変に変えていく
ものじゃない、
うち結構あるのよ、まあ、例えばだけど、 まあ、これはちょっとまあ、うちブラジル人の夫婦がいて、はい、でうち の, あの施設の近くに引っ越してくると、保育園の手続きがちょっと遅れたのね、うん、で保育園に入れないって話になったので、そこのところでいや来年まで入れないかもしれないって言ってきたんで、ちょ施設と一緒にってもう役所に行ってこいって言って、そしたら5月からのとこで入れるかもしれないっていう話に落ち着いたんだけども、1ヶ月間どうしても入れないの、うん、で夫婦でうち働いてるので、うちあの時短職員っていうのがあって、シングルマザー支援の中で時短正社員っていうのがある、それを変容させて1ヶ月間その奥さんの方ね、子供のうちの託児所に送ってくるのにちょっと遠いところの託児所だから、うん、前後で1時間ぐらい働けない部分が出てくるんで、じゃあ時短正社員の制度をここで活用しようって言って活用するかしないかは俺の勝手でしょ、うん、まあ、会社の社長の心が狭いんだよ。
いやー、いい話聞きましたね。
まあまあ、確かに、でもなかなかその現場のレベルで会社にそこまで言うのもね。
いや、そういう声が入ってきた時に対応するのが俺らの仕事なのよ、う
ん、およっ余計じゃ。
いや本当そうですよ、
ね、本当そうですよね、うん、確かにな。
なんかこう社会でね、このたまらないことっていうのがいろいろあるじゃないですか。でそれですぐこう我々はそれを SNS とかでも私も陳情いただいてすぐに動くんですけど、実はそれって会社の制度を変えることで成し得たり、これはでもね法律を変えないとダメですよっていうのがあったりして、そこをさまってくれる人っていうんですか、そこをこう判断してくれる機能っていうのが著しく足りないですよね、この国
は
ね。
あと役所ってね、行きゃ教えてくれるけど、行かんと何も教えてくれないんだよ。
まあそれは感じたことあるな。
それはね、介護でもね、福祉も全てにおいてそう。窓口に行って聞けば、あ、こういうのありますよって。で確かに気づいてない部分はあるのかもしれないけど、じゃあその窓口までどうやってつなぐのかっていうことも、
まさに
必要なことなんだよね。
本当だから今はこうアウトリーチ型支援って言って、その市役所とかねに相談にできる人はいいです、うん、でもそこに行くっていうアイデアがない人、情報がない人、交通費がない人がいるんですよ。そういう人のところに出かけていって支援をするっていうのが、そしてその人たちと出会うためのタッチポイントをね、いろんなところでもう貪欲に、スーパーなのかドラッグストアなのかね、そこでこういっぱいいっぱい情報を当てていく、情報を得ていただくっていうね、努力がやっぱりねまだ足りないですね。
これで どう声上げたらいいんですかね。でも本当にこの問題っていよいよ真剣にそこに向き合わないと。
そうなんです。だからそれを必ずやれって言えるのがやっぱりそれは法律なので、うん、なので法律を変えて出した。
でその法律を変えてるということも、まあ、民間は知らないし、うん、もっと大きく出すべきだよね。
いやちょっと一通しか今日紹介できなかったんで来週もやっていいですかこれ。そうなんかね勉強になんな。じゃあお時間も来たんで、今日は介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野正也さん、そして国民民主党の参議院伊藤孝也さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
H&N ホールディングスヘルパーステーション。